紳士淑女の皆様、お集まりいただき誠にありがとうございます。今宵もお聞かせするボド語り、心ゆくまでお楽しみください。ほらボド。
はい、始まりましたほらボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
かおりんです。
きょぱみです。
イエーイ。はい、ということで、
おや、
ね、
あれ
リスナーの方お気づきでしょうか。この3人が、
はい、
はい、
集まるのは超久しぶり。
あれ
もう何でしょうね、
いつぶりやこれ。
いつぶり？
いや確か
春ぶりやで。
そう
なんか
ちょっと3月とかやでこれ。
だって多分、うん、3人だったのは2桁の時ですよ、放送会が、うんうん、
そうです。
嘘、そんなことない
でしょ。
いやあんまりその辺は覚えてないんですけど、
そのあたりだ
った。あれですよね、お二人が喧嘩してからね。
え、
喧嘩して
あらぬ噂を立てないでください。
喧嘩別れ、
今日仲直りして。
まさかの喧嘩別れっていう。
危なかった。もう私がどれだけこの女子間のね友情を崩れた友情直すのに、
そんな大人になってからそんな喧嘩します。
そんなに、え、てかうちらのせい。
今も足踏んでるんでしょ。今も
つけのせい。
やめてください。
つけのせい。やめてない。
臭い臭い足で。
おかしい、なんか私たちのせいになってますけど、
ね
まあ、そんなこんなの今回ですが、
ちょっと待って、
はい、
はい、
エッセンシュビール旅企画、はい、第2弾でございます。はい、今回はですね、なんと、はい、エッセンに行きたい人のためのもみ備忘録をですね発表しようかなと思っておりますので。
もみ備忘録。
おー、言えてねえ。ちばみさん久しぶり言えてねえ。うん、カットしないよ。
難易度、難易度高いな。
エッセンに行きたいな、でもまだ行けてない、はい、来年行こうかなって思ってる方にですね、こういうとこ気をつけた方がいいよとか、こういうことしといた方がいいよっていうのを私なりにちょっとお伝えしたいなと思っているこの旅企画第2弾でございます。もちろんお二人はあれですよね、第1弾もう聞かれましたよね。エッセンシュピール会場で私がインタビューしたスペシャル回。おい。おい。最近聞いてない、もしかしてホラーボード。ね、分かってるあんたたち。
ゲストさん回はもうちょっと聞いてますよ。
嘘つけ。
うん。ね。
インタビュー会やってゲストさん回じゃん。聞いてねえじゃねえかよ。あらあら、かおりさん何してたんですか、そもそも。
いや、私ですか。
最近。
いや、最近何してたって、うん、いや、言わなかったっけ、このくだり。
何何？
いや、私、入院してたんですよ。
え？あ、包丁だ、思い出した。
あの、脇の下切ってね、シリコン入れて。
そうだわ。シリコン入れて。
あ、シリコンバッ
グ。で、声の質も変えてね、性転換もしたんですよね。
性転換、そっち。
カバちゃん。
マジで？
カバちゃん
と一緒に。カバちゃんと一緒に。
違う。実はね、はい、してないから。
うわ、おっぱいがすごくでかくなってますね。
確かに、本物なのは元からだよ。
あ、そうか、元からか。
どんな話それ。
いや、でも向こうの方はあれですよ。
はい。
もう日本じゃ考えられないぐらいみんな豊満ですよ。
わぁ。
痩せてる人もブーン。
やっぱり。
うわぁ。
秘密美女と。
いや、そこまでね、ちぐさがでかいということはね。
ちぐさって言わないでください。
乳輪もそれこそ、こら偉い
ちょっと、ちょっと、ひれみさん、そんな話出しますよね。
いやね、私ね、ダメなんですよ。乳輪でかい人ダメなんですよ。
決めつけ。決めつけ。
え、違うんですか？
違うかもしれないじゃない。
まあ、あの、比例しますけどね。で
も
ね。
外国人もしかすると比例しないかもしれない。
あ、そうか、そうか。
確かに。
そうそう。
ミステリーサークルが
ちょっと。そうそう
そう。そんなことねえだろ。そんなことねえよ。
ミステリーサークルって。
やめろ。同性でそういういじりをするんじゃない？
やめなさい。
言いたくなっちゃう。
まあ、そんなこんなのエッセンのお話をする。
はい、あの、ちょっと、かおりさんの入院の話。
前にです。
やってるんですけど。
何入院の話？
その話終わっちゃう。
まだまだやんの？
いや、もういいよ。
いや
もういいよ。
え、大丈夫？
でもね、無事退院しましたもんね。
そうそうそうそう、無事にね、退院して、ね。
歯医者でしょ、歯医者。
そうそう、歯医者。歯医者
じゃない。
歯医者ではない。いや、大きい病院に入院したよ。
なんでですか、歯で。
うん、歯で。
歯で。
歯で。
歯で、まさかの全身麻酔っていう。
うわ
ぁ。全身麻酔すごいよ、あれ。なんかね、ここなんかね、こう、
ん
スーって、眠りに落ちるっていうのかな。
あ、フェードアウト。
フェードアウト、そう。フェードアウト、リアルフェードアウト。
へぇー。
その話、私が、お尻の穴にカメラ突っ込まれる時も、コラボドで十分話したじゃないですか。
確かに、あの、全身麻酔ラジオみたいな。
そうよ、全身麻酔の話、前もやって
た
よ。
ね、
俺同じようなね。
全然ね、でもね、違うよ、きっと。
で、どうしたんですか、歯を直したんですか。
歯を、ね、抜いた。
あ、抜いたんですか。
抜きましたよ。
あら。
へぇー、大ごと。
いや、今も正直穴が開いてる。
はいはい。
うわ、開きっぱなしなんで。
うわぁ、
かかるよ。
かかるですね。ラーメンでもそっから吸えますね。
マジで
どういうことだよ。
え、 やらない
でない。
怖っ、それ、ジョジョじゃん。怖いわ、
そうか。
ジョジョじゃん。
じゃんけんとかするわけじゃない。
じゃんけんとかする少年じゃない。
あ、そうですか。
はい。
あ、そう。
いやね、無事でも退院できましたよ。
ああ、よかったです。おめでとうございます。い
や、カオリンさんが無事帰ってきたように、私も無事帰ってきてるんで。
まあ、そうですよね。
お帰りなさい。
はい。でもね、非常に危険な目に遭いました。
あ、なんかね、そんな話もちらほら。
あ、そうですね。
非常に、そう、偉い目に遭ったんですけど、そこは、来週配信の第3弾でお
聞
きいただければ、
はい、
そうなんですよ。第3弾
ちょっと驚きました今。
びっくりますね。
第3弾は
ちょっと今びっくりした。
カオリびっくりした、びっくりした。
第3弾はですね、はい、裏側ですね。裏側スペシャル。
なるほどね。
はい。うん、そちらはまた、はい、
もしかしたらあのアングラな感じで。
そうです。
お、楽しみ。
それも楽しみにしててください。
ちょっと。
で、その前にですね、
はい。
はい、今度のゲームマーケット2016秋にて、はい、コラボドがですね、なんと出展しますよね、ちばみさんね。
はい。
はい。出展する作品がですね、とうとう届いたんですよ。
うわーお。
ドドン、ノイ限定生産ホラー版。
イエーイ。
ほら見てこれ、これあれですよ。
めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。
これまだね、もちろん頒布してないですから、あなたたちしかまだ見てない実物。
じゃあ下付けとこ。
やめろやめろやめろやめろやめろ。
これいくらに？
わあすごいラミネートが。
今出したらいくらで売れるの？
ほらほらほら、今出しても売れない。まだ頒布してねえんだから価値が上がってねえよ。
なんかラミネート加工というかね、PP 加工されてて。
そう、 PP 加工したこのボックスに、
そう。
しかもカードもですね、通常版のノイよりもさらに高価に。
あ、
はい、エンボス加工もちゃんとしてあります。
指紋つかないタイプ。
はい。
すごい。
これは、そうそう傷まない。
わだ
ー。ね、ノイってこう、真ん中にね、机の真ん中にバンバン出していくんで、うん、穴がち傷みやすいんですけど、これならば、
うん、
まあ、持つのではないかなと。ね、そしてイラストも超可愛い。
ね、デジタルの画像で見た時よりも、すごい色が繊細。
綺麗でしょ、
ね、
非常に綺麗でしょ、
すごい。
っていうのは、もうすでにね、以前のホラボドで紹介させていただいたんですけれども、この、バリアントルール。バリアントルールが、説明書としてほら印刷されています。あ、
ちゃんと雰囲気違うんですね。
このバリアントルール、
はい、
まだこれまでにですね、どなたがルールのデザインゲームデザインをされているかっていうのは発表してなかったんですが、
はい、
今回発表したいなと思いまして、
はい、
このノイ限定生産ホラー版のためにですね、
はい、
まあ実力派サークル人、
はい、
3サークル、
3サークル、
そうですよ。この3サークルはですね、それぞれ1ルールずつノイのコンポーネントを使って生み出してくれた新ルール、これがですね、まず一つ目がですね、これノイの協力ゲーム13日の生贄の悪夢というタイトルでですね、作ってくれたのが青キノコゲームさん。
おお、これは我らがその絵の
サイコロのあれとか、絵のころとか、私たちが大好きなあのゲームを作っている、はい、青キノコゲームさん。そしてですね、バリアントルール2がですね、恐怖の闇鍋パーティーというゲームで、こちらは、
あ、このフォントはもしかして、
はい、渦巻きスイッチ、はい、果物集めでも有名な純一 S さん。
お
ね、これもすごい。そして、
まだ
最後を飾るのは、
はい、
バリアントルールその3、ホラージャンクションというタイトルで、我らがスルメデイズさんが制作してくださっております。どうですか、この3サークル
人。すごい。
完璧でしょ。
ほんまですね、西に東に。
これが全部めちゃくちゃ面白いんですよ。
ですね、今チラッとしか見えなかったですけど、全然ゲーム性が違いそう。
そうなんですよ。
うん、
これね、ほんとね、まあ、実際に私、まあ、監修ってほどじゃないんですけど、いろいろとまあ遊びながらテストプレイしながらこう意見を出し合ってね、うん、まあ、お互いやり取りして作っていったんですけど、ほんと至極の出来なんで。
おー、これは期待ですね。
はい、これ後でやりましょう。うん、非常に面白いです。
はい。
そして当日、ね、ブースでインストしていただく、試遊できるんでインストしていただく要因として、はい、カオリンさん出ていただきます。
カオリンさんお願いします。
働かせていただきます。
はい。約束は守ってね。
はい、守りますよ。
そしてさらに、声優の田辺さん、
はい、
そして萩野さん、
はい、
そして中島咲さん、
はい、
このですね、ホラボドタイトルコールでもおなじみの声優さんたちが、
はい、
インスト。
いやー、なんと、すごい豪華。
豪華でしょ？
ねえ。
そして売り子は誰でしたっけ？
売り子はなんと、チュパミです。
お、
あと、もう一方、私めの相方の、
うん、うんうん、
綾野ルミさん。
あ、ルミルミがね。
18禁の漫画化されて
る。女の子ばっかり。女の子ばっかり。あ、ルミルミさんはあれですよね。
はい、
ちょっとエロ漫画化されてる。
はい、そうですよ、エロ漫画化。
プロですか？
そうです。
おぉ、プロの漫画家が。
だいぶ歴も長い。
あらあらあら
あ
ら。っていうのはなんでルミルミさんが、その、ホラボドブースを手伝うことになったんでしたっけ？
はい、それがですね、こ 今回、はい、私、チパミと、その、綾野ルミさんと一緒にですね、
はい、
ボドマンっていうサークルを立ち上げまして、
ボドマン、
はい、うんうん、まあ、それは、なんか、ボードゲームと漫画で、
うんうんうん、
ボードゲーム界を盛り上げたいって思って。
おぉ、漫画のマンですね。
はい。
それは普通の漫画なんですか？
あ、それなんですけど、
うん、
今回出すのは、
うん、
ボドツイっていう、
うんうんうん、
まあ、ボドゲーム沼にハマった女子の、
うんうん、
女子たちの4コマ本を。
あ、4コマ
ね。4コマね。
はい。
いいですね。
このボドツイの由来なんですけど、
うんうん、
何だと思います？
ツイートじゃないの？
え？そう思いました。
あ、まあまあ、まあ、
ツイートだと思う。
うん、
まあ、そういうちょっと暗喩もあるんですけど、
は
あ
は
あ、
暗喩なんだ。
あの、ボードゲームとツインテールの女子4人。
ああ、全員ツインテール。
そうなんですよ。全員。
すいません、ツインテールは全然わかんなかった。
はい、ボードゲームとツイッターとか、なんかボードゲームをついついやっちゃうみたいな。
ボドテールにしちゃよかったじゃん。
ボドテール。ボドテール。
あ、でもそれセイントテールと被るな。
どこと、どこと被るの？
ダメだ。どういった内容なんですか？
まあ、こちらはあの、
うん、
まあ、先ほどもちょっと触れたんですけど、
うん、
あの、ボードゲーム沼にハマった女子4人が、うんうん、日常でその、ボードゲームをやっていったりとかするんですけど、
はいはい、
まあ、その中にボードゲームのあるあるネタとかも仕込んでるんですよ。
ああ、なるほどね。なるほどね。
はい、うんうん。なので、あの、皆さんにちょっと共感していただけるような内容を目指しております。まあ、なるほど。
エロはエロ。
まあ、ちょっとだけ。
本当に？
ほんのちょっとだけ。
ほんのちょっと？
はい。
へー。
まあ、ちょっとセクシーなことを言ってしまうボドゲ店員の女性とかも
ですね。だってあれですよね、綾野ルミ先生といえば、プロのエロ漫画家。
あ、そうなんですよ。
ってなったら、ちょっとエッチな
ただの4コマじゃないわけですね。
それもちろんね、やっぱラミキューブのね、あのタイルがそこに。
おーいって。
スパッて。
ラミキューブ。
なんでラミキューブ
か。
ひどい。ひどい。
あそこから、ジャングルスピード。
今、なんか、本当は思って嫌だった。
大井さんが言うとひどいな。
ひどい。
なるかい。
そういうんじゃないですね。
そういうのじゃないですよ。
はいはい
はい。
まあでもみんながちょっと共感できるような。
はい。うん、まあ、ボードゲームあるあるみたいな。
へぇ、4コマって中でも逆に難しそうな気がしますけどね。
はい。
そうですね。ちょっとネタ出しに、ちょっと大変だったんですけど、
うん、
まあそれでも、今まで、だいたいあのさんと私で、まあ30本以上は。
お
ぉ、立たししてまして
。
すごいですね。
はい。まあ、これがもうめっちゃ面白いんですよ。
うわ。やべえ。やべえ。このパティはやべえ。面白くないんじゃないか、これ。
今、ボビさんと私が一瞬、気持ちが同じ。
いや、もう、ジガジさんですよ。
作者が自分で面白いと言ったらちょっとやばいよ。
やばい、やばいですね。
まあ私も楽しんでやっております。
やばいですね。いや
まあでもやっぱ綾野さんとかもね、あのやっぱプロの漫画家さんなんで、
うんうん、
すごい面白いネタをいっぱい作ってくれたんで。
はい、また二人とも上手ですからね。それもね、
う
ん、
そうですね。
大事なことですよ。
これはまた情報はね、
はい、
後日、
はい、
じりじり流れるということで、
うん、
はい。じゃあ皆さんご期待ください。
ありがとうございます。
というわけで、はい、ここからはですね、お待たせしました。
はい。
ね、いろいろ喋った、なんか2、30分喋った気がしますけど、
はい。
なんか、なんだろうな、そんななかったような、カットしたような、
おや？おやおや？
チュパミさんがこけたせいでオールカットになったような。
いや、でもなんか懐かしいね。
なんだろう、私たちのテンポラルユニットが今、消費されましたけど。
そうですね、ちょっとカオリさんとモミさんの時間を泥棒してしまいましたね。申し訳ない。
時間泥棒。
びっくりじゃ、ほんと、どついでやろうかなと思って。くっつらないこと言い合ってというわけでここからですね、今回の本題、エッセイに行きたい人のためのもみ備忘録を発表します。
もみ備忘録、
私実はですね、
はいはい、
英語全くできないんですよ。
おお、
本当にもう高校も中学校も相当おバカ学校だったんで、ズエンズエン
ズエンズエン
ズエンです。ズエンズエンです。もうパードゥンしか言えないです。
あ、パードゥン、よく海外行きましたね。
よく海外行きましたね。
そうなんですよ。
結局先生だよね。
そう、あーパードゥンつってね。まあ、そんな私がですね、エッセンシュピールに参加できたわけですよ。ところがやっぱりぶち当たった障害とかね、
はいはい、
発見とか注意点などなどをちょっと紹介しますんで。
やっぱりあったんですね。
ただあくまで、先ほども言いましたけど、あくまで私個人が感じたものなので、人それぞれで受け取り方とか見解はあると思いますので、
はい、
あらかじめそこを了承した上で聞いてください。
なるほど。
ね。なんで後から、なんかそんなわけねえじゃんとか連絡もらっても、それは知らん。私はそう感じた、はい、そう感じただけだから。
そうそうそう、順に言ってくれたからね。
ちなみにあの、もみさん、 これ結構大事だと思うんですけど、
うん、
もう英語もできない、
うん、
もう海外とかもほとんど行ったことない、
うんうん、
お腹を壊しやすいもみさんが、
うんうん、
海外行って楽しめたんですか？ドイツに行って楽しめたんですか？
いや、めちゃくちゃ楽しめましたよ。
おお。
それはもうツイッターでもフェイスブックでも私の楽しそうな写真。
そうですね。
見ました私がボーザさんやね。フリードマンフリーゼで一緒に撮った、もうツーショットからスリーショットからたくさん楽しそうに撮った写真。
ね、こっちは仕事中だっていうね。
関係ない。
ぐるぐる入
ってる。時差あるから、時差。時差あるから、7時間あるから。
仕事はみたいなね。
ねFacebook に Twitter に、ねまあ、全部上げてましたね、まあ。
先に言っちゃいますけど、結果50万ぐらい飛んでますからね、私ね。いやお金かけていってますから、その分楽しまないと。
まあでも確かにね。
というわけで、ここからはですね、ちょっと項目ごとに分けて、はい、ジャンルごとに分けてですね、説明していきたいんですけれども、
はいはいはい、
まず一つ目はですね、準備編。まあ、当然準備必要ですよね。旅には準備が必要。うん、
はい。
ね、そんな隣県に行くわけじゃないし、国内を回るわけでもないんですよ。
うん、
遠く行ったこともないような土地、海外に行くわけですから、そら準備大変でした。まずやること。
はい。
まずやることはですね、メビウスマゴのエッセンシピールガイドブックを見る。これ大事ですね。
おー。
う
ん、これはですね、まあ、通販でも購入できるんですけど、あのゲームショップメビウスさんのメビウスママが以前に書かれました、はい、まあ、書籍ですね、
うん。
エッセンシピールに行きたい方はこれを見てくださいっていうものなんですけど、そこにですね、もう基本的なことはもう優しく非常に読みやすい形で書いてくれているんで、まずそれは見ましょう。
おー。
うん、ですけれども次に、大事なのはですね、どの立場で参加するかなんですよ。
どの立場？
そう。
というと？
いや、例えばですね、カオリンさんがじゃあエッセンシピール行きたいと思ったらどうします？はい、まずどう考えます？
もう普通は旅行者、まあ普通の旅行と同じような感じで、まあ、観光客的な立ち位置で普通は考えます。
おそらく、ね、ツアーないかなとか、
ああ、まあ、
誰と行こうかなとか、はい、少なくとも一人で行きますか？
いやいやいや、行かないから。
一人は無理でしょう、うん。
行かないでしょ。
やっぱ基本的にはツアーです
よね。なので立場なんですけれども、うん、エッセンシピールに参加するケースにはいくつかあって、まずヤポンブランドとして行く方法があります。
はい、
まあ、ヤポンブランドというのは、まあ、日本の、まあ、同人ゲームサークルの作品を集めて、
はい、
海外でこのエッセンシピールなどで発表することによっていろいろと日本のゲームを広めようという活動をされている組織なんですね。
うん
うん、代表はルートイレブンの野村さんなんですけれども、そのヤポンブランドのメンバーとして参加する。その場合は当然ゲーム制作してないとダメです。
うん
うん、
ゲーム制作に携わってないとダメ、まあ
うん、
なのでゲームマーケットなどで発表してそれをヤポンブランドに見ていただくっていう形ができますね。
うん、
でこれが意外と、まあ、敷居が広いと言いますか、
うん、
あの全然ウェルカムでヤポンブランドの方も出してみませんかっていう形をとっているので、そんな方はぜひ連絡してみるといいかなと思います。うん、で、おそらくヤポンブランドとして行くのが最も安全かつ、
はい、
見返りがある。メリットがありますね。
うん、
海外のパブリッシャーとか、はい、メディアがヤポンブランドをもう直接取り上げてくれるんですよ。エッセンシピールにおいて。いろんな取材陣来るんで、うん、そういったところで発表してプレゼンしてってことができるのも考えると、はい、もうドイツ行ってよかったなっていうのはより強く感じれるかなと思いますね。
いきなりもう世界のデザイナーになっちゃうみたいなことも。うん、
そして次の方法としてはですね、はい、すでにエッセンシピールに行ったことある人に、まあ、便乗する。
あー、それは確かにいいか
もしれない。経験者
ってことですよね。
そう。
うん。
まあ、初めて行く人だけでつるんでもいいんですけど、やっぱりドイツってね、ちょっと、まあ、当然いろいろ、そのお国柄的なルールとかもいろいろあるし、
うん、
エッセンシピール自体も、あの、いろいろあるので、やっぱ行ったことある人と一緒に行くのが、まあ、楽は楽ですね。
まあ、勝手がちょっと分かってる分、まあ、
そう。
迷わないで済むっていう部分もありますよね。
はい。そして最後の方法としては、はい、まあ、さっき言ったように一人で行く。だけど、まあ、海外慣れしていないね。例えばチュパミさんなんか海外慣れしてないでしょ。
もうやばいですよね。
そうでしょ、はい。そういった初海外旅行経験者は、ぶっちゃけね、やめといた方がいいなと私は思いましたね。
あ、そんだけハードルが高い。
ハードルはちょっと高いかな。やっぱ初めて行くにはちょっとドイツは遠いですし、まあ、時差もありますから、体調崩しやすいというのもありますからね。で、何にせよですね、その一人で行っちゃうと、会場で、エッセン会場で、はい、その試遊するじゃないですか。
はいはい。
他のプレイヤーにちょっと迷惑かけちゃうんですよね。
あ、そうなんですか。
まあ、海外の方なんで、英語とかドイツ語とか、いろんな言葉で喋りますよね。はい、で自分はそれを聞き取れなかった場合に、はい、あの、ワンモアプリーズってね、もう一回お願いしますとか言って、 ってたら私有できないわけですよ、うん、でも彼らはもう聞き取れてるはずなんで、早くやろうぜってなってるのに迷惑かけちゃうとかいろいろあるんで、うん、できたらその英語が喋れて、まあエッセンシュピル行ったことがある人と同行すると非常にまあいいかなと思いますね、うん、はい。そして、まあ、当然、それに伴って大事なのは、まあ、職場の休みの調整。これは
大事。かなりの、こう、密着できましたね。
そうですね。
リアルです、大事ですね。
これ大事。で、一番難しいことですね。
そうですね。はい、一番難しい。
これって、うん、大体、もいさんは何日間休み取ったんですか？
私は、まあ、9日間ですかね。で、11日間行ってきました。
うん。あー、土日くっつけてってことですかね。
うん、そうです、そうです。なんで、もう相当前から行ってましたね。去年から行ってました。
はいはい
ね、それに、まあ、考えてほしいのは空の便、それからホテルっていうのは、まあ、ぶっちゃけもうそのエッセンシュピール会場周辺って、はい、もう次の年の分がもう今の段階でなくなっちゃうぐらいにすごい勢いで埋まっていくわけですよ。
あ、
うん、なんでまあ少なくとも5月までにはもう有給の申請終わって、で空の便ホテルなんかももう取り終わってってるぐらいじゃないと間に合わないんじゃないかなと個人的には思って、うん、もちろん距離あって遠くのホテルとかだったら多分大丈夫なんですけど、うん、しかもキャンセルってね多額の費用かかるんですよね、うん、やっぱり今回あのさきちゃんが同行する予定だったんですけど、
はい、
あの事情あってそのキャンセルになりましたけど、やっぱりね飛行機代のキャンセル代だけでも満単位で飛びますから、そこら辺の調整はね、あの職場には早めに相談するようにした方がいいかなと思います、
うん、はい、
はい、あ、レアケースとして、
はいはい、
プレスで参加する方法もある。
あー、
これもあるな。そうですね。まあ、私今回プレスで参加したんですよ。で、まあ、特にその、ポッドキャストとかブログでボードゲームを常にコンスタントに更新している方っていうのは、はい、プレスパスは通ると思います。
おー。
よっぽどじゃない限りは。
はい、
で、それで申請するんですけど、まあ、ボードゲームギーク、まあ、BGG のね、ホームページから申請するんですね。うん、まあ、これがまたハードル高い。ないんで、まあ、経験者の方にちょっと見てもらいながら申請するといいんですけど、これが見事通るとですね、
はい、
一般客よりも30分も早く入れるんですよ。
お
ー、ゲームまで考えてごらん。ゲームマーケットであの行列の中で考えてごらん、はい、何百人何千人が並んでるところでその人たちにも30分入れるんですよ、早くね。
うん、
これはかなり美味しいですよ。
確かに、
うん、で、まあ当然あの開幕ダッシュというかプレスダッシュっていうのはまあ控えなきゃいけないんですけど、まあ先に中に入って写真撮ったりもできますし、まあすぐに並ぶこともできますよね、購入のねスペースにね、っていうのも含めればかなりアドバンテージ、
嬉しいですね。
はい、そして当然まあプレスしてほしいですけどね、取材も行ったからにはやってほしいんですが、そういうのをプレスパスっていうのもあるかな、レアケースですけどね。うん、で、まあ、話ちょっと変わりますけど、はいはいはい、まあ、準備編としては、その、はい、もうこんな基本中の基本なんですけど、意外と私なんかは見落としていたパスポートの期限。
これはもう海外旅行にね、行くなら、まあ、まずっていうところですよね。
当然じゃないですか。これが意外とね、
そうですね。
そう。10年と5年があるんですよね、パスポートってね。
はいはいはい、
で、10年が確か1万6千円で、5年が確か1万1千円か。
はい、
なんですよ。で、それを10年のつもりで取ってたのに、いざね、見てみたら5年だったみたいなんで、はい、有効期限切れてるみたいな。で、またこれが申請するのは結構めんどくさいんで、パスポートって。
そうですね。
ね、市役所行ったりとかいろいろいるじゃないですか。実家に連絡して送ってもらうものとか。
は
い、で、実際にそのね、持ってっても。
そうですね、もう実家から離れてる方は大変ですよね、本当にね。
そうですね。
で、また申請してもらえるのに1週間から2週間ぐらいかかっちゃうんで、はいはい、これはね、早めにちゃんと見ておく。
あ、そうですよね。なんかもう、5年とか10年のパスポートもなんか期限が来たら、こうシュワーって消えてくれたらいいんですけどね。
え？どういうこと？何が？パスポート自体が。
パスポート自体が。
いや、そうしたら探すやん。なくなってるって。
あ、そうか。なくなってることに気がつかず、ずっと探し続けるみたいな。
ちょっと顔写真だけ残るみたいな。
何言ってんの、こいつ。久しぶりやから、ちょっと怖い、ちょっと。ゾッとする。それは差し置いて。
はい。
はい。通貨もですね、いくらほど両替するか、 うん、これも大事ですよね。いくらだと思います？
いやまあでも、ま、正直言って今海外旅行ってあんまりもうほとんどキャッシュじゃなくて、うん、まあカードっていうところも多いじゃないですか、
はいはいはい、
正直あんまり現金を持ち歩かない方がいいっていうことも結構
と思うでしょ。
思いますね。
それはダメです。
ほら
エッセンシピール会場は
なんと
カードはほぼ使えません。
わお、
当然そうですよ。じゃあゲームマーケット行って、ね、ブース行ってクレジットカード出したことあります？
ないですね。
ないですね。いやなかなかほら今日本はそれでも結構現金オンリー多いけど、
うん、
結構海外はどこ行ってもあれですよ。韓国とかだって露店みたいな、
うん、
絶対カードだって取り扱わないでしょみたいなとこだってカード使えるんですよみんな。
いやそういうわけじゃないんですよ。エッセンシピールにおいては会場はほぼクレジットカードは使えないので、
ちょっとやりそう。カードでみたいな、
まあ、もしかしたら使える、ね、大手さんとかあるかもしれないですけど、うん、基本は難しいですね。でってなるとおおよそ、まあ、10万円ぐらい、10万円分ぐらいは、まあ、両替してユーロにして、はい、持っていくべきかなというところで。
そうですね。ちょっとカツ上げされる分も含めて。
そうそうそう。
でもちょっといいですか、はい、そんだけ現金持ち歩いてると不安じゃないですか。
だからもう私は財布を3つ4つに分けて、もう盗まれるよ、うん、ちゃんと保管しとくよ、はい、胸ポケットよっていう風に分けて持ち歩いてました、
はい、あのいろんなところに入れたんです
か。いろんなところに
パンツとか。
パンツには入れてない。
靴の中とか。
靴の中も入れてないです。
あれ入れてないんだ。定番のとこは来なかったんですね。
そうなんですよ。ただまあそういった10万円でも私は足りなかったので、会場はね結構またお金をね散財しちゃう。あ、ちなみにホテルとかはクレジット当然使えば一般的なので、うん、まあ会場で使う分ですね。あとご飯、うん、食事代は結構かかるんですね、うん、例えばホテルのレストランで食べようと思ったらまあそれなりかかっちゃったりするんで、はい、まあ10万円分ぐらいはせめてまあ両替しておいた方がいいかなと思いました。ちなみに通貨ってね郵便局とか銀行で両替できるんですけど、
うん、
あの一応空港でもできるんですよ。なんで、うん、空港に早めに行ってそこでもう両替してしまうっていうのも手です、
うん、
ただちょっと手数料等で、うん、まあちょっと多めにかかっちゃったりするっていうのもあるので、うん、あまあただ便利なのは空港かなと思いましたね、
うん、
はい。で次にですね、大事なのはですね、はい、Wi-Fi。
Wi-Fi。
これネット繋がらないともう、このご時世ね、
はい、
もう死んだようなもんですから、
う
ん、当然。なんで Wi-Fi、私は Wi-Fi 持っていきました。まあ向こうで SIM を購入するっていうのもできるんですけど、はい、まああの、羽田でですね、まあ私羽田から行ったんですけど、はい、まあレンタルあるんですよね。もう今って便利ですよね。
そうなん
ですね。まあ私、妹の Wi-Fi っていう名前の Wi-Fi 使ったんですけど、これも実際にあのね、妹、芸能人の妹が使ってるやつ。
は
い、で、まあいろんなグレードがあって、
はい、
で、そのオプションに、あのバッテリーとか、
はいはい、
あとコンセント変換器もあるんですよ。なんで、あ、コンセント変換器必要なの分かってます？
あ、あれですよね。あの、日本のコンセントと海外のコンセント
違
うから、それ意外とみんな持ってんね。
ねえ。
そうそう、ちょっとあの髪の毛ヘアアイロンとかやってたら、違うし。
ない。そう。
違うってなる、
ね。そう、規格がいろいろあるんで、うん、しかもヨーロッパって結構複雑にあるんで、そういったものもちゃんとその Wi-Fi の中についてるんですよね。
そう。
便利。
本当に今、まあ、便利なんですよね、うん。
しかも返却も非常に簡単。戻ってきた空港が、例えば別だったとしても、私成田に戻ってきたんですけど、はい、それでももう簡単にポンって返却するところあるんで、もう渡して1分で終わりです。なのでぜひ、
ね、
私は Wi-Fi おすすめですね。うん。ただ、あの、安いやつから高いやつまでいろいろあって、
はい、
本当に超ピンキリなんですよ。下手したら1万円以内、その11日間でも1万円以内のやつもありますし、私が借りたのはもう2万2000円以上かかってるんですけど、Wi-Fi で。
成田で。
まあ成田で借りた妹の Wi-Fi ですよね。
はい、
うん。まあいろんなオプションつけましたから、
はい、
保険とかも。
うんうん、
なんで、ちょっと、まあじゃあお金あんま使うから、ドイツで使うから、ケチっとこうってすると、これはね、意外と死活問題になりますよ。ネット繋がらなかった時の、ね、道わかんない。で、券売機の使い方もわかんないってなるんで、はい、
うん、
可能な限りグレードいいやつの方がいいかなと思いますね。
そうですね。いろんな、ただ、今結構何とも言えない部分もまたあったりするんですよね。いろんな会社が参入してきていて、
うん、
まあ、まだ古いにかけられてるような状態なんですよ。
うん、
だから、安くてもいいところが多分これから先出てくるだろうし、
はい、
逆に高くてもあんまり実は良くないっていうものもあるっていう。
もしかして Wi-Fi の案内人ですか？
いえ、あの、ちょっと私はあの自分の会社でちょっとそういうことがあって、あの社員の方々がそういうことをしてるんですよ。で、やっぱね、あの空港で借りて空港で返すっていうんですけど、
はい、
やっぱ便利ですよね。
便利。
本当に便利だから知ったんですけれども、
なるほど。
なんていう時代でしょうね。
そう。まあそういう Wi-Fi にかかる保険とかもあるんですけど、実際にまた別で海外保険もあるじゃないですか。
はい。
そうですね、海外保険もね、早めに入っといた方がいいんですよね。うん。当日でも空港でも入れるんですよね、確か。なんですけど、半額ぐらいで入れます。早めに申請すると。なので海外保険、私は旅保ってところ、紹介してもらって入ったんですけど、それ4000円くらいで入れましたんで、で、海外保険あると非常にね、安心。
お
ぉ。やっぱり安心ですよ。なんかピンチになったらそこに電話すれば、
はいはい、
まあ、応対してもらえますし、こうすればいいですよとか、ね、いろいろと場所も教えてくれるんで、
はい、
海外保険は絶対に入っといた方がいいですね、早めにね。
お腹が痛くなっても大丈夫ですか？
あ、でもそういうのも多分対応してくれると思います。
すごい。
病院とか、
うん、そう。
すごい。
っていう風に、
はい、
準備としては、まあ、ぶっちゃけ他にもいろいろ用意するものある。
うん、
ですけど、まあ、そう、一個ずつ言い出すと、まあ、キリがないんで、はい、ちょっと他の項目にて、ちょっと一緒に説明するとして、まあ、ちょっと次の、
はい、
ドイツ生活編の方に入っていきます。ドイツ生活編はですね、はい、まあ、もちろんドイツは日本とは違いますから、いろいろと、まあ、ギャップあるわけですよね、日本人からするとね。
はい、
まず一番最初にびっくりしたのは、乾燥。超乾燥してます。まあ、日本って湿度基本的に高いって言いますけど、はい、過ごしてたらこれが普通になるじゃないですか。
はい、
なんですけど、ドイツはもうとにかく乾燥してるんで、ニベアとか目薬とか保湿剤っていうのは絶対持っていった方がいいです。
うん、
特に女性、
そうなんですね、
もう肌カッサカサになりますよ。
やだ
ー。もう日ごとに伊達あずみさんの顔がもう急いで化粧品買ってましたけど、
ロックスタンとか、
なんかアジアの国ってやっぱ湿度が高いんで、
う
ん、やっぱ女性ってやっぱ若々しいんですって。でもアメリカもそうなんですけど、すごく乾燥するんですよ、
うんうん、
そうすると肌の老化がすごい早まる。
早いんで、そこはね気をつけていただきたいんですけど、
そうですね、
プラスティッシュ、
ティッシュ
も箱で持っていった方がいいです。
なんでですか？
乾燥して鼻血が出たりするし、鼻炎というか鼻水も大量に出るんですよね。なんで飛行機なんか特にそうですけど、まあ、ずっと飛んでる中でもうひたすら鼻水出たりするんで、もうティッシュはもう箱ごと持っていくと便利。
あ、それってもしかしてあれじゃないですか、ワセリンを鼻の方に塗ると
予防できるかも。
もうそうですね、ニベアとかでワセリンですね、そこまでいったらね。
油をね、
油をも塗っとく
で、当然また必要になるのは乾燥といえば水。
はい。
水ですよね。
はいはい、水いりますよね。
水はね、ほんとにめちゃくちゃいりましたね。まあ、空港着いてすぐにもう大量のでっかいボトルで買ったんですよ、3つ。
うん、
全然足りないです。もうあっという間になくなりますね、水。とにかく喉が渇く。そして会場、ね、エッセン会場って、まあ、ジュースとか水売ってるんですよ、
はいはい。
売ってるんですけど、3倍から4倍くらいの値段なんですよ。ひどいですよ。富士山の頂上レベルですよ。ここぞとばかりにもう4ユーロどころじゃない、
4
ユーロぐらいで売ってますから。
500円ぐらいって感じですか？
まあ、600円ぐらいでコーラ1本
で。お高い。
普通のペットボトルってことですよね。
そうそう。そうなんですよ。ちょっと足元見てるんでね。
なんかめっちゃ高いっていうのは聞いてたけど、そんな高い。
なので、やっぱ水を大量に購入して、会場に持っていく、ペットボトルで持っていくっていうのは基本やらないと、まあ無駄にお金が発生しますよと。で、まあ、あと考えなきゃいけないのは、ガス入りなんですよね、向こうの水って。基本はガス入りなんで、買う際は、その、without gas って聞くと、yes ってなれば、それはガス入ってないんですよ。もしくは、買う時にペットボトルをペコペコってこう押せば、これ野村さんが教えてくれたんですけど、押して、凹むやつはガスが入ってなくて、もうパンパンに膨れてるやつはガス入りなんで、まあ日本人は基本的にガスあるのはいらないと思うんでね、ガスなしの方を買うように気をつけましょう。
すごい。
で、まあ、日本と違って、10月のドイツって、めちゃくちゃ寒いですよね。
まあ、そうですよね。
もう私もその、寒いって言われてたから、厚着していきましたけど。
はい、日本に例えると、
11月後半から12月ぐらいですかね。まあ、もちろん場所によりますけど、九州とかね、はい、北海道でまた違いますけど。
東京で
例える。東京で例えるのは12月ぐらいかな。やっぱ10度を下回るんで、結構凍えますね。で、エッセン風って言われるくらいに、日本からのエッセン旅行者は風邪をひきがちなんですよ。そして、まあ、かくいう私も、まあ、ガンガンで今引いてる状態
で今、まあ、あえて突っ込まなかったんです
けどね、はいはい、
声おかしいですよね。
ちょっとね、鼻詰まってる感じするし、うん、これでも治った方なんですよ。
これでも
一切喋れなかったんですか、この前なんか。
フィニッシュさせながらちょっと。
本当ですよ、もうびっくり。まあ、そんな、エッセン風邪引いちゃうくらいに、向こう寒いし、
はい、
まあ、あと唐突な雨が降りがちなんですよ。
へー。
ちなみに私ね、イギリスにも行ったんですけど、3日間だけ。面白かったですよ。雨急に降るんですよ。ビャーって。普通に外歩いてたら。
スコールみたいですね。
わーって降るんです。まあそういった気候なんですけど、はい、降り出したら普通傘差すじゃないですか。
はいはいはい。
違うんですよ。誰も差さないんですよ。差してる女性だけ。
そう、傘を差さないんですよ。
なんでですか？
あのね、向こうの文化だと、傘を差すようなやつは女性だと、女だと、男は差さねえんだって、びっちょびちょになりながら。
なんか侍魂みたいな。
その結果ゴリゴリにはげていくんですけど。
男は黙って。
そうですよ、びっくりしました。
あ、これからもみさんも傘差さない。
そうそうそう、いや、差してる差してる。すぐ買ったし。
なるほど。
で、まあ雨が降るので、折りたたみ傘、
うん、
っていうのは日本から持って行っておくと便利かなと思いますね。
へぇ
ー。で、会場内に関しては、まあ、結構暑いんですよね。ゲームマーケットもほら中って暑いじゃないですか。
はいはい。
なんですけど、
はい、
乾燥してるんで、はい、意外とね、汗かかないです。
へぇー。
会場内。
すごいですね。
そう、脇汗とか全くかかなかったですね。
不思議。
なんで、いや、会場暑いだろうから、T シャツで行こうとか考えると、意外と風の原因になるから、来て厚着していって意外と大丈夫じゃんみたいな、もしくはその秋服を基本として、例えばジャケットを、まあ、暑くなったらこう腰に巻けるようにしておくとか ね、まあおしゃれかちょっとダサめかわかんないですけど、ただありがちなのが、みんなユニクロのあのダウンジャケットを買ったせいで全員同じダウンジャケットになってるパティーンはあります。
もうなんかあの色違いでね、ちょっとミープルみたいになって
る。そうやたらみんな同じやつやみたいな。
優秀だから。
そう、あれめっちゃコンパクトに畳めるんで ね、
そうですよね、あの
ちっちゃくなるんで、まあ、便利なんですけど、まあかぶるよっていうね話ですね。
はい。
で、食事に関してなんですけど、ドイツの名産で当然なんだと思います？
ウインナー。
まあ、ソーセージですよね。
かぶりやがって。かぶりやがって。
かぶ
り
ねえよ。
違うよって。
ソーセージ、そしてビール。
ビールですね。
ああ、ビールね。
中が有名なんですけど、はい、まあ、実際に食べました。
はい、
私食べました、はい。そしたら、まあ美味しい。まあ美味しい。まあ私ビール飲めないんですけど、そんな私がですね、ちょっと一口ちょうだいって言って、他の方がね、もうでっかいんですよ、ビールが。
大きいですよね。
大きいビールをちょっと飲ませてもらったら、うまいのなんの。この私でさえ、あ、これすげえ飲みやすいって思えるぐらいに美味しいです。ただ、すぐ飽きる。もう二口三口で、すぐ飽きます。これはもうソーセージとかだけじゃない。もう向こうは肉料理バンバン味付けもそのまんまで来るんで、
はい、
意外とね、最初だけですよ、美味しいのは。
へー。
しかもドイツは野菜が出てきません。
皆さんどうやってミネラルを取るんですか？
土地柄もあるんでしょうね。
そうそうそう。なんで、無理に探してでも、あのね、野菜は何とかして摂取した方がいいですね。本当に会場内の、うん、まあそういった、ね、
はい、
ブース、まあ食事用のブースも、そのレストランも、基本的にはサラダとかは、本当に単品で頼まない限り出てこないんで、
はぁ、
ビタミン剤が常時必要ですね。私もビタミン剤持って行ってます
ね。なおさら風邪ひきそうですね。
そうですね。
うん。
お肉ばっかり。
ええー。
てかまあソーセージですけど。
野菜もないし。
加工されたお肉ばっかり。
ってなるでしょ？なんかちょっと衛生面的にもちょっと気をつけなきゃなって思う感じありますけど、意外なんですが、お手洗いに関しては、綺麗。なぜかっつったら、基本有料なんですよ。
あ、
ね、日本ってほんといいですよね。だって、ああ、おしっこしたいって思ったら、もうすぐ、てててっつって、行けるじゃないですか。まあちょっと女性は並びますけど、でもね、ドイツ、まあ他の海外でも多くあるのは、やっぱり、ユーロかかっちゃうんですよ。お金がかかっちゃうんで、しかも1ユーロかかるんですよね。100円、100ちょいかかるんですよ。
あ、結構かかりますね。
それは何ですか？公衆トイレみたいな。
そう。公園とか、いろんなところにある公衆トイレ基本的に有料です。
え、ちなみに時間制とかですか？
時間制じゃない。時間と、時間は多分ないと思います。そういった制限はないですね。
ああ、まあそうですよね。あの時間来たら追い出されるとかそんな変わ
りない。ああ、でもあれですよ。あの、行く、デパート行くじゃないですか。
はい、はい。
ガレリアってデパート行ったんですけど、
はい。
お手洗い行くでしょ？
はい。
で、たまに、その、有料じゃないとこもあるんですよ。
ほうほうほうほう。
例えばお客さん入れたいから、
はい。
有料じゃなくして入れてるみたいなところもあるんですけど、あ、ここ行けるわと思ってパッて入ったら、おばちゃんがもう右手出してこうやって立ってるんですよ。トイレのおばちゃんが。もうその人はずっとそこでいて、 もうお金をもらうだけのおばちゃん。で、その人に1ユーロ渡して、はい、で、入るんです。
え、もし渡さなかったら、
まあ、もう止められます。ヘイって。ヘイジャパニーズって。ヘイ、ヘイヤーパンつって止められます、はい。で、そういったところでお金を払ってるんで、トイレは、はい、まあ、もちろん当然綺麗になってますよね。それで汚かったらたまらないですからね。
そうですね。守護神がいるから。
あとね、びっくりしたのはね、場所によってはですね、これほんと混乱したんですけど、1ユーロ入れる自販機があるんですよ。しかもゲートになってるんですよ。
はい。はい、
競馬みたいにバンみたいな、はい、両開きの。で、そこでビーってなるから、まあお金入れるんですけど、なんかチケット出てくるんですよ。
はい。
で、なんかチケットに 0.5 って書いてあるんですよ。なんじゃこりゃみたいな。で、0.5 ユーロっぽいんですよ、そのチケット。
はい。
あ、じゃあこれなんかの割引券で使えるんだと思って、なんかショップ費とか行って出そうとしたら、それダメです。それね、0.5 ユーロ安くなるトイレチケットなんですよ。厄介でしょ。
トイレが？
トイレに行って1ユーロ入れたら0.5 ユーロのチケットが出てくるっていう、もう無駄なコストかかってるんですよ。
ね、それも 0.5 ユーロ
でいいんじゃない？ゴミ、もうゴミだよ。そこら辺歩いてる人にあげるよ、もう。っていうね。そういうシステムもあったり。でも一見わからないですからね。日本じゃそんなことないですからね。
結構なカルチャーショックというか。
カルチャーショックで言ったらあれですよ、トイレの入り口にですよ。
はいはい、
でっかいなんかまた自販機あったんですよ。
はいはい。
ね、で、なんだこれと思ってよく見たら、エロ本の自販機。で、その自販機にでっかい、なんかマスコットキャラ書いてあるんですけど、はい、もうチンコの形してるんですよ。キトー君。すごいですよ。
でもなんかビデオ試写室というか。
うん。もうすごい勢いでそこで買って、おそらくまあ抜くようになってるんですけど、性行為に対してドイツって非常に前向きなんですね。私びっくりしました。
さすがソーセージを、やめときましょう。
話それちゃって申し訳ないんですけど、はい、まあソーセージもそうなんですけど、風俗、
はい、
もう合法なんですよ、ドイツって。だから別に風俗で実際に最後までことをなしても、それはもう全然、ドイツ自体が認めたことなんで、まあ実際にね、ヤコンメンバーで風俗行ってる人いて、
マジで
言っちゃっていいんですか？
これも来週配信する。
配信するんですか？うわ。
アフタースペシャル。風俗アフタースペシャルのコーナーで、そこで聞いてもらえれば。
ちょっと聞きたいですね。
はい、
面白そう。そう
です。カルカソンの佐藤さんが言ってたんです
けど、ね。カルカソンさん言うてモデル。
それがね、もう非常に楽しそうでした。まあ、合法なんでね。
はい、
まあ、ちょっと性に対して、まあ、ドイツっていうのはまあ前向きなんですよね。まあ、かなりそういうのもカルチャーショックでしたね。で、当然、女性ね、お二人気になるところあると思うんですけど、やっぱり、お風呂、
うん。
お風呂気になるでしょ、
うん、
気になりますね。
シャンプーとかコンディショナーは、ぶっちゃけ買っていっとけよかったなって思いましたね。
そうなんですか？
そうなんですよ。まあ、当然ホテルにもよるとは思うんですけど、私が泊まったところ結構いいホテルだったんですよね。会場からも近いし、有名なとこなんですけど、
はいはい、
そのホテルには、基本的には、ないですね。ない。もしくはあったとしても、
はい、
なんかね、なんかこう、なんか樽みたいな、なんかね、よくわかんない形してて、最初手、自動かなと思って手差し出しても何も反応ないから、あれと思ったら、なんかプラスチックと思ったら実はそれ凹むやつで、ブニューって壁に向かって押したら、中からビニューってなんか出てくるんですけど、それが、なんかよくよく英語読むと、なんかシャンプーインリンスインハンドソープなんですよ。
含みすぎじゃないですか。
含みすぎ。しかも、ドイツ人の肌に合わせてあるから、
はい、
結構ね、人によってヒリヒリします。
いや、リンス、だってリンスとハンドソープ、一緒にしちゃいます？
そう。すごいでしょ。
すごい相反するものですよね。汚れを落とすものと潤いを保つものみたいな。
サパサなるしね。
やばいですね。
ただ、エッセン中央駅にはスーパーもあって、
はい、
そこには意外とね、シャンプーとか豊富に用意されてるんで、そういったところで買えばいいんで、まあ、日本から持っていかなかったとしても、まあ、そこで購入すれば最悪、
うん、
大丈夫かなと思いますね。
はい、
あと、まあ、日本人あるあるなんですけど、はい、マスクつける人いるじゃないですか。
はいはい、
口にね。
はい、
日本人なんかしょっちゅう電車乗る人なんかマスクつけるし、まあエッセンなんか特にそうじゃないですか。まあ人が集まるからマスクつけとこうって。
まあ、その先に風邪ひくなんて言ったら、はい、なおさら。
これ NG です。
ほう。
マスクは基本的にしない方がいい。 っていうのは、日本でこそ予防としてマスクつけてますけど、はい、海外だと、マスクつけてる人ってもう、ほぼゴリゴリの病気かかってるっていうイメージで持たれちゃうんで、はい、マスクつけた状態でエッセンシュピル会場歩いてると、意外とね、煙たがられるというか、嫌がられちゃいがちなんで、外しておいた方がいいですね。
あ、でも確かにパンデミック系の映画とかでも、うん、ゴリゴリの重病人でもなんかマスクつけてない人多い。
それはその映画次第だ。そう、予算の都合もあるだろう。
予算でマスク削ります。
なんか、マスクって正直ね、引き始めとか、予防する意味でも結構効果があるって、
あるある。
まあ、正直、喉
とかも。さっき言ったじゃん、傘刺さないようなプライドの高い人たちなんだから、マスクなんかつけるわけない。
病気になる。
激しい。
なんで病気の人かなって思われないように、まあ基本は、まあそういう予防、まあ仕方ない、まあ今回はちょっと諦めて、つけない。か、はい、まあ。
乾燥するからなおさらしたくなりますよね、喉とかも痛くなる。
そう、だから飛行機の中とかはした方がいいですよ、当然ね。なんですけど、会場内とか駅内はやめといた方がいいですね。
あ、まあ確かにボードゲーム一緒に遊んでくれなくなる可能性もありますからね。
そうそうそう、そういうのも含めるとね。そして気になるところとしてチップ事情、チップ、アメリカなんかよくね、もう何事にしてもチップを払うのは当然だったりするじゃないですか。わざわざチップのために小銭用意して行ったりするでしょ、旅行。
うん、
でもね、実はドイツってアメリカほどではないんですよ。チップ社会ではあるんですけど、本当にいい仕事をしてくれた時だけ払うといいよっていうのを、そのドイツに住んでいる方が言ってました。だからすごくちゃんと、まあ、タクシーね、綺麗に運転して送り届けてくれたとか、本当に親切にいろいろメニューとか見せてくれて、レストランとか対応してくれたとかっていうんで、感謝の気持ちがあれば払ってもいいんですけど、アメリカみたいに何でもかんでもチップを置かないと向こうが嫌な気分になるとか、そういうわけじゃないです。なんでそこは無理しないで大丈夫らしいです。ただホテルとかそういったところは基本的に綺麗にしてくれるじゃないですか、
はい、
ね、部屋、ベッドメイキングとかしてくれるんで、そういったところではまあ1ユーロとか置いておけばいいねっていうところですね、まあ、う
ん、1ユーロとかでいいんですか。
1ユーロですね、こうアメリカでも1ドルとかだったりするんで、そうですそうですそうです。まあそういったように、まあチップっていうのはそういう感じですね。はい、うん、でね、これがまた不思議なんですけど、まあセントなんですよ。まあ一番ちっちゃいのって、
はい、
そうですね、
はい、
でも向こうってセントコインってほぼ使う機会ないんですよ。
あ、
はい、私が0.7 ユーロのなんかドリンクを買うときに、はい、めっちゃちっちゃい小銭をいっぱい使ったら、もうその店員の女性にめちゃくちゃ嫌な顔されましたね。あーって言われました。
正直
ソーリーって言ったら大丈夫みたいな感じだったんだけど、じゃあいつ使うねんっていう、もうほぼほぼねコイン使う機会がないので、基本的にはもうそういうのはもういいですと、お釣りいらないからチップとして受け取ってくれっていうので、まあ、チップフォーユーって例えばタクシーの細かいお釣りとかはもういいよって言ったりとかして、ももらわないようにするのがいいかなと。まあ、財布がね重くなっていくだけですからね、使う機会ないんでねっていう感じですね。っていうのがドイツの生活編でしたと。
なるほど。
はい。ではですね、次に会場編。まあ、メインの会場編ですよ。まあ、会場、これもう4日間開催されるわけですが、
はい、
前半2日間はガチデーです。これ木曜日、金曜日なんで、うん、ね、もうガチの人、もうゲーマー、もうフリークな方が集まるガチデーで、うん、後半の土日は、まあ、2日間はこれファミリーデーですね。
うん。
うん、で、もう1回では回りきれないんですよ、もう。あまりにも広いです。めちゃくちゃ広いです。しかも毎年こう徐々に広くなっていってるんで。
広くなって
きて
るんですね。
やばいですよ。本当ゲームショーよりも広いですよ。東京ゲームショー。もうあそこ何倍ぐらい、本当に数え切れない。何、
迷子になったら終わりですね。
あ、もう私結構迷子になりました。
え、なったんですか。
ありますあります。作りが一緒なんですよね。
ああいう会社ってみんなそうですよね。天井見上げてもみんな同じ天井だから。
そうですね。
そう、私も4日間ずっと回ってましたけど、それでも迷子になりましたね。
はあ、
っていう風に、回りきれない広さなんですけど、もうぶっちゃけ言うと、4日間フルで参加すると、飽きちゃいます。
飽
きる。3日目あたりで飽きる。さすがに。
さすがに。
なので、おすすめとしては、まあ、中日あたりで、近場のケルンとか、デュッセルドルフを観光してみるのも、旅のコントラストとなっていいかなと。
あ、
で、そっちって、ほら、はいはい、大聖堂があったりとか、
ケルンが近いんです
か、そうそう。とか、ボードゲームショップ、ボードゲームカフェとかもあったりするので、はいはい、そういったとこ巡ってみるっていうのもいいですね。
うん、
はい。そしてですね、会場で何のゲームを買うべきか。 うん、これも大事なとこですよ。
大事ですね。せっかく行ったんだったら。
これはね、メビウスママの本にも載ってますし、はい、ぶっちゃけね、もう買わないのがベストなんですよ。
え？
そらそうですよ。買わないのがベストです。うん、ね。買ったって荷物なるし。
まあ、大変
ですよ、ね。大変ですよ。配送するのもお金かかるし。うん、しかも、買ったら意外とですよ。帰っていて1ヶ月もしたらなんかホビージャパンとかアクライトから日本語版出ますとか、日本語不足で出ますっていうのが常ですよ、最近は。
ないわけですもんね。
そう、そう、そう。それでも早く手に入れたいという方とか、数がなさそうなものっていうので、日本に入ってこなさそうなものとかっていうものは、まあ、買ってもいいとは思うんですけど、その場合は、新作から買うべしですね。うん、新作はですね、まあ、数の少ない新作の話ですけど、そういったものは会場でも売り切れちゃうんで、はい、初日、二日目とかで、うんうんうん。ぶっちゃけ三日目、家族がいっぱい来る頃にはもうなかったりするんですよ。なんで、そういうのは早めに購入しておくっていうのは手ではありますし、あと、中古品を除く、それ以外のものっていうのは、今度逆に、後半になればなるほど、どんどん安くなっていくんです。
あ、
彼らももうすごいでっかいトラックとかでガーラーっつって会場に入れてますから、そんで売れ残ったやつ持って帰りたくないわけですよ。売り切りたいから。もう終盤はもう鬼のように安くなっていって、あれですよ、アウグストゥスなんか最終的に5ユーロになりましたから。
5ユーロ、
5ユーロですよ。600円ですよ。
600円
新品が
トイレ6回分。
でも山のように積んであるんです。いや、ほんと驚きますよ。
すごい。
どんどんどんどん。だから、あ、これまだ数あるな、ここ大丈夫だなと思ったら次の日行ったら2ユーロ安くなってるとかで、どんどんどんどん安くなっていくんで、そういう楽しみ方はありますね。
あ、
それは醍醐味かもしれない。しかもですね、ブースによって同じ商品でもお値段違うんですよ。普通合わせるでしょ。
まあ、
そうですね。
こっちで売ってるアウグストゥスとこっちで売ってるアウグストゥスで全然値段違ったりするんですよ。なんでそういうのも安いところを歩き回って探すっていうのは楽しかったですね。
ああ、掘り出し物をね、
うん。あと他にも、その日本に入ってこなさそうなマイナーブース。ね。例えばドイツとかアメリカじゃなくて、本当に聞いたこともないような国の出店もあったりするんで、そういったものっていうものが大量にあるんですよ。なんでそこから、ちょっと自分個人で気になったやつを購入してみるっていうのは、まあ、エッセンシュピール行ってこそできるものだったりしますよね。で、それがまた意外とね、コンポーネントが綺麗だったりするんですよ。で、また同行した高見さんがですね、もうコンポーネントが綺麗だったら買うっていう病気の人なんで。もうすごいそれだけでいろいろ買ってましたけど、でもね、さすが慣れてましたね。やっぱいいゲームたくさん買ってましたよ。まあ、日本に入ってこないやつでしょうね。たくさんね、そういったもの目利きして買ってましたね。で、遠くの国から参加しているブースあるじゃないですか。
はい。
これがね、最終日にね、さっき言ったように安くなると思ってね、最終日行くでしょ。
はい。
ブースごとないっす。
怖い。
びっくりした。
怖い。
入らないとみたいな。
動物将棋なくなってましたからね。インタビュー行こうと思ったら、動物将棋ブースごと丸ごと消えてました。ブラックマジックかと思いました。銀狼回帰ファイルかと思いました。ない。
存在がみたいな。
そう。みたいな。もうトリックですよ、トリック。もうだから、
すごい。
そう、ほんやっぱ遠くからなんで、もう帰らなきゃいけないっていう都合があるんで、
はいはい、まあ、観光したいですね。
気になるブースとかは、はい、もう3日目で狙うか、もしくはもうその3日目あたりで、はい、明日もやってるかってもう直接聞いた方がいいですね。そこでなくなってたら、ほんと痛い目ますね。
よく考えたら、その出店者側もスケジュール合わせてきてるってことですもんね。
そうそうそう。そうなんですよ。
遊びたいですし。
日本から行ってもそうじゃないですか。
ちょっと一番皆さんの遊びたいという心を忘れたくないですね。
まあね、ドイツまでわざわざ行ったら、おそらくそのね、もしかしたら、ブースね、撤去した人も、はい、ケル行ってる可能性ありますからね。
出せるわって言って
る。その先いいみたいな。
で、あとですね、
はい、
まあ、それでもどれ買っていいかなんかわかんないじゃないですか。
はい、そうですね。
いっぱいあるし。
うん、
ってなると、気にするべきは、人気投票であるスカウトアクション。そういったものが催されてるんですね。
はい、
で、要はそこで、遊んだ方が、アンケートに書くんですよ。これが1番、はい、これが2番、みたいな形で書くんですよ。ね、点数を書いていくんですけど、はい、それの人気の投票で決まっているランキングが、日ごとで更新されていくんで、そこ見に行って、あ、これとこれ1位か、じゃあそれ買おう、みたいな形で買うっていうのも手ですね。
そうですね。
で、日々更新されるんでね、うん、これも3日目、4日目あたりに行くと、またこれまた1位のやつはもう売り切れてたりするんですけど、っていう風に、その人気投票のスカウトアクションっていうのは、毎日見に行くといいかなと思いますね。
へえ、面白そうですね。
はい。で、会場では、
はい、
ね、クレジットカード。 さっき言ったように基本的には使えません。が、とはいえ、お金がそこついたらじゃあどうするのって話じゃないですか。安心してください。キャッシュディスペンサーがあります。しかもドイツってすごいの、もうそこら辺にキャッシュディスペンサーがポンって置いてあるんですよ。
え、それってなんか ATM 的なもんですか？
あ、まあまあまあ、だからもうそういうことですよね。あの、お金を下ろせる場所ですよね。クレジットカードってほら、キャッシングできるじゃないですか。
はいはい、
お金を借りるっていうね。で、まあ、当然それは先に日本でいる間に、ちゃんとあの、ビザとかに、連絡して、いくらまで下ろせるかっていうのは、ちゃんと調べておかないと、いざ行ったら、実は下ろせませんってなったら、まあ、それまた大変なんで、ちゃんと調べておいてくださいね。はい、で、その上で、まあ、私の場合20万まで下ろせたんですけど、それでキャッシュディスペンサー行って、もうドキドキですよね、もうね。
ドキドキ。
もしカード入れて、操作がわかんなくて、カード出てこなくなったら、もうどうするっていうんで、もう、超ドキドキしながらやって、見事出てきた時の嬉しさ。
なんか初めて ATM 使ったみたい。
わーいみたいな、お金だーっつって、ただで手に入れたみたいな、お金だーっつって。
お金だー
って。
魔法のお金だーって。こう借金が増えていくわけ
で。恐ろしいですね。
そう
です。
ただまた気をつけてほしいのは、キャッシュディスペンサーが、日本じゃありえないですけど、日曜日休みなんですよ。
ええ、
ありえないでしょ。何のためのキャッシュディスペンサーなのって思うじゃないですか。
え、それエッセンの会場でもですか？
そう、会場内に置いてあるキャッシュディスペンサーが、そう、機械なのに。
は
ぁ。私それで買えなかったです。いくつか。
はぁ。
最終日、わーい、こんな安くなってる。よし、お金下ろして買うぞ。キャッシュディスペンサーが動かない。
まあ、日本だと基本的には、手数料がかかるじゃないですか、はい、
今。そうですね。
じゃないんですね、もうやらない。
そう。
やってない。
やってないです。
へぇー。
なので、そういうね、日曜日にお金を下ろせないっていうのは考えて、もう3日目のね、時に下ろしておいてください。はい。そして、なんと、今年から始まった新しいサービス。
はい、
配送サービス、
はい。
ゲームマーケットでもやってるじゃないですか、
はい、はいはいはい。
で、みんな買ったやつをそこで、そう、U パックで送って、ね、はい、手荷物になると大変だから、つって送るのが、はい、エッセンシビル会場でもとうとうね、用意されたんですが、これがやばい。これは本当に苦戦しましたね。
え、というと？
今回のそのエッセンシビル会場で最も苦戦したのは、この配送サービスです。
ほう。
もう、超、長蛇の列。
いろんな国から。
そうか。そう。配送ってそうですよね。
すごい並びますし。
国外出すんですよね。
そのブースめっちゃちっちゃい。びっくりするぐらいちっちゃい。
なんでやねん。
考えろ。
慣れてますよね。
考えろよってね。で、とにかく手際が悪いんですよ。もう本当に手際が悪い。で、段ボール1個、私、まあ、結局2個出したんですけど、
はいはい、1
個出すのに1時間半かかったんですよ。
は
めっちゃかかる。
え、なんで？
いや、要は、提出する資料もドイツ語で書かれてるんですよね。だし、当然その、書き方がわかんないから、詳しく説明を聞こうとしても、向こうは英語かドイツ語しか話せないから、ね、正直もう日本語しか喋れない私は無理なんですよ。ね、これなんて書いてんのって聞いても、もうバーバーって喋られて、もうわかんない。なので、もう英語を話せる人と一緒に行きました。それでも、1時間半。
はぁ。
もうみんな並ぶ。で、英語喋れる人でも訛りとかあるんですよ、その、
そう
ですね、国ごとによって全然違ったりとか、発音が違ったりとかもあるんで、はい、もうそれでその係の人が、もう、何言ってるか分かんないよって、What do you say? ってなって、もうそれでいちいち対応するし、で、日本人みたいに綺麗にちゃんとね、梱包してから出したりしないんですよ。もうそのまま行って、おう、段ボールよこせ、ここに俺は入れるんだって、目の前で入れて出したりするんですよ。
へ
ぇ、ひどいですよ。うわもう何人やねんとか思いますけど、そういうのを、一個ずつ待ってるともう1時間半はかかりますね。
激しい。
しかも3割増しの価格なんですよ、郵便局で出すより、なんで、まあ、私2つね、ディアシュピールに送ったんですけど、
はい、
大箱で、
はい、
まあ、2万5000円以上かかりましたね。
わ、
相当お金かかりました。
え、ちなみになんかその配送サービス以外で配送する場合ってどうしたらいいんですか？
あ、配送サービス以外だと郵便局で送れるんですよ。でそれは聞くところによると30分ぐらいで結構手際よくやってくれるし、エッセンシュピールガイドブックの方にも書き方もママが書いてくれてるんで、その通りに書けば問題ないんですけど、
はい、
ただエッセンシュピールの会場から、
はい、
エッセン中央駅の郵便局まで何駅かあるんですよ。
ああ、
もう大きい荷物持ってそこまで行って、で他の人も同じように並んでるところに並んで郵便局をで対応してもらうって形になりますね。まあでもそっちの方が安いです。はい、
途中ででもでかい荷物を取られる可能性もありますもんね。
そうですね、まあ当然危ないのは危ないですけどね、そういったものを持って歩くっていう状況ね。
実際正直会場 用で出せちゃうってやっぱすごい楽だと思う。
楽だと思ったんですけど。
思ったらそれですね。
意外な。
ちなみに価格はですね、箱の大きさとグラムで決まるんですよ。なので、ベターは大きい段ボールにいっぱい詰めて、で、残った少ない物量はちっちゃい段ボールで送るっていうのが、お金一番、まあ比較的、まあいいですよね。コストパフォーマンスがいいっていうのはそういう状況になりますと。で、ダンボールの外側に、これ館長から聞いたんですけど、大きくですね、ジャパンって書いといた方がいいです。
なるほど。
ちゃん、少なくとも日本には届けろよっていう。わかんなくなったとしてもね、日本には届けろよってジャパンって書くのと、あと、別荘品ってね、漢字で書いておくといいですね。はい、別荘品って書いておくと、日本国内に届ける際に、合計20万円分の買い物までなら、税金がかからないんですよ。
ああ、そうですね。
そう、うん。だから、大きく別荘品で書いておくといいです。マジックね。とりあえずね、はい、マジックはね、持参していった方がいいですね。
マジック持参
サービス、全然ないです。ペンもね、貸してくれますけどね、ペン借りるのに時間かかります。
あ
もうむちゃくちゃでしたね。高見が切れてましたからね。
あの高見が。
そうです。っていうね、配送サービスは皆さん気をつけていただきたい。もしかしたら来年ないかもしれないですけどね。あまりにもことがことだったんでね。
もうめんどくさすぎるよって。うん
で、はい、じゃあですよ、はい。じゃあもう配送しない。もう自分の手で持って帰る。配送しようと思ったら2週間とかかかっちゃうんで、届くのに、
うん。
だったらもう自分の手で持って帰るわいっていうつわもの当然いますよね、
はい。
そういった人、頑張ってください。思い切って服全部捨ててください。
ユニクロのダウンも。
同行した、
はい、
アスカさんは、服全部捨ててました。
わぁ。
もうドイツで捨てて、で、もうそこに空いたスペースにもうボードゲームバッコンバッコン突っ込んで、で、帰りの便は2つまで OK なんですよね。
はい。
自分の手持ちの荷物として。いいなんで、それでもう無理やりもう荷物として大量のボードゲーム。
すごいですね。
だから彼はもう一切配送料かからずに、ね。
まあ確かに、T シャツとかもなんかろくでもない服を着てたら、
うんうん。
捨ててもまあまあ。
まあそうなんですけどね。
なんかまあ、クッション材とかに。
南国の国だったら別に T シャツ1枚とか、
はい。
あ、そうそうそう。
ね、タンクトップ1枚とかペッペッペッって捨てて、
その場で買ったね、ダサい
T シャツ。で、ね、結構なお金がみんなかかってるじゃないですか。捨てるの勇気いりますよね。
まあ確かに。
なんかこう下の裸ですみたいな、こうコートだけ残すとか無理ですよ。
最悪なんか全部着たらいいんじゃないですかね。こうチキチキになるぐらい
は。パワーパワーゲイン。
そうなんですよね。っていうんでもまあ旅に慣れてる人であればそういったものを捨ててね、
は
い。
なるほどね。まあ確かに確実に持って帰ることはできますもんね。
うん、まあ少なくとも面倒な配送作業には直面しなくて済むんで、そういう意味では便利ですよね。
うん。
うん、でですね。今度言語に関して、
はい、
この壁は厚いですよ、言語、これが怖くて基本行かないですよね、
うん、
やっぱり、
うん、
でもそれはですね、なんとかなります。私も周りの人に言われました、なんとかなる。実際行きました、なんとかなりました。
ほう、その心はやっぱパッションですか。
まあ、パッション大事ですね。
ほう、
あと態度が大事、堂々としてることは大事ですね。
あ
で、エッセンシュピール会場は英語がある程度使えれば、まあ、基本オールオッケ
ー
っていうのもバイトも含めて、エッセンシュピール会場の各ブースの働いてる人たちって、英語を話せる人をちゃんと用意されてるんですって。なんで、ドイツ語しか喋れないって人は、よっぽど中古品の一部の人じゃない限りは、基本私が接した範囲ではもう問題なかったですし、他の人もそうおっしゃってましたね。なんで、英語はある程度。で、私はもうほぼほぼ喋れないですけど、
はい、
ね、I want to 何々って言えたらもうほぼ OK です。
なるほど。
そう。I want to this one でも、how much って言って、this one please って言ったら、もう向こうが27ユーロとか言ってくるから、それで出して、あはっつって終わりですよ。
あ
そう。買う分には問題ない。
会話できますね。
そうです、そうです、そうです。で、あとはもうジェスチャーでなんとか
ね。はい。
もう指さして、これ、俺、欲しい、くれ、っつって。
ガラガラしようみたいな。これ、俺、欲しい。
くれーって。いやもう、ジェスチャーと顔と、もう作れば、基本的にはもう伝わりますから
ね。強くなるって大事ですよね。
そう。で、あとあれですね、中身見たい場合は、その指さして、show me please って言えば、基本的に見せてくれます。
ほう。
で、もし向こうが何かしら、まあ、英語やドイツ語で言ってきて、もう、わからなかった時、まあ、ぶっちゃけ私ほとんどわかんなかったですよ。はい、これ、this one please って言ってもなんか、あわー ーって言われて、ないのかあるのかもわかんない、もしかしたらこれはあの私有用でプレイ用だから売れないって言ってるかもしれないんだけど、よくわかんない時なんかは、もう私のコツ、あくまで私なりのコツなんですけど、
はい、
めっちゃ困った顔しながら、Oh, sorry, I cannot speak English って言ってください。
あ、申し訳なさそうな顔しますね。そう。
これがね、大事。
はい。モービーさん、ちょっと顔筋柔らかめですかもね。
喋りたいんだ。お前と話したいんだけど、うん、ごめん、話せないんだよっていう気持ちをぶつけることによって、向こうが、ああ、わかったよ、わかったよってね、ボーイ、わかったわかったと。
ボーイ。
向こうからしたら子供に見えてますから、わかったわかった。
めっちゃ髭生えてますけどね。
わかりやすい言葉で言ってやるよ、みたいな形で言ってくれたんですよね。だからできるだけ、その申し訳ないように、ああ、もう I can't, no, sorry, sorry って言って、ゆっくり、more slowly, more slowly っていうんで言ってもらうっていうのは、まあ、コツというか、まあ、基本として全然大丈夫ですね。で、向こうも、それで don't worry, no problem って言って、まあ、ちゃんと対応してくれますし、あと、まあ、極端な話、ドイツ人も当然英語が母国語じゃないんで、ゆっくり言ってくれるんですよ。
うん、
だからイギリスで喋ってた英語よりもドイツ人の英語の方がめっちゃ聞き取りやすいんですね。
あ、
こっちで I want to って言うじゃないですか。ね、日本人も。はい、でドイツの人も結構そういう基本の発音やってくれるんで。
あ、なるほど、
ね。なんでモアスローリーって言ったら意外と聞き取れたりします。で、単語だけ吸収して、あー、多分こうだなと思って返せば、うん、意外といけるんですね。で、大事なのは、その横柄な態度を取らないことと、あとビビらないことですね。うん、自信を持って挑むべし。うん、で、あとサイン、デザイナーにサインを求める、ね、カオリさんが言った、例えば、ああ、私の好きなゲームデザイナーがいるってなったら、目の前にいるわけですよ、普通に歩いてますから、はい、もうサイン欲しいじゃないですか、はい、でも、例えば日本の芸能人とかだったらサインはやっぱり嫌がるよなとか、一緒に写真撮ってもらうのって嫌がるってよくテレビで言うもんねとか気にすると思うんですけど、うん、これ全然気にしなくていい全く、国について歩いてたんですよ、
はい、
会場
で、
普通に、
はい、
で普通それだったら想像するのって、キャーっつって周りの人たちが国について屋だって集まるのを想像するじゃないですか、誰も集まらない、そらそうですよ、日本国内で金井誠司歩いててキャーっつって金井誠司さんに集まってるとこなんか見たことないですよ、よっぽどフリークな人たちの集団じゃないと。っていうのは当然クニーツヤっていう人のビジュアルを知ってる人は会場内には関係者ぐらいとかフリークな人以外は知らないから、突然ファミリーが来てサインくれとか写真撮ってくれとか言う、ほぼ言わないんですよね。なんで普通に、あ、クニーツヤさん社名一緒にお願いしますとか、フリードマンフリーゼさんファンなんですって言うと喜んでくれます。
へー、
おーって、でまた言われます、どっから来た、
え、感じてる、
ジャパニーズジャパニーズメディアポッドキャスター、
あ、もう寿司テンプラ、
で、次はフォトオッケーとか言えば、オッケー、イエスイエスって肩組んでパシャーとか、あとサインも書いてっつってペン渡したら、もうそのゲームとかにも普通にさーって書いて、笑顔で対応してくれますね。
いやー、だって去年のゲームマーケット会場で、クニーツヤに激そっくりな人がいたんですけど、
うん、
も
う
全く声かけられずに。
まあ、ただの違う人ですからね。
そうですけど。
絶帝。絶パミさんの空にですか。
絶帝ね。
絶帝と。
絶帝ね。
びっくりしますよ。会場でステファンフェルトがね、もう超有名ゲームデザイナーのステファンフェルトがサイン会やってるんですよ。なのに誰も並んでないんですよ。
悲しい。
びっくりして。私他の人に、他の係の人呼んで聞きましたもん。あ、あの人ステファンフェルトって。
本当に？
イエスっつって、あ、リアルっつって。嘘みたいな。なのに誰も。
並んでないの、座ってるってことですか？
切ない。
切ないだ。
切ない。切ない。
え、並んであげたんですか？
いや、もう、
あげたね。
もう、感情を表現しました。もう非常にファンで、もう今ハートがドキドキしてるっていうのをジェスチャーだけで、わー、お前、マイハートいつドキドキって。
ドキドキ。
ドゥドゥドゥドゥって言ったら、他のスタッフとかも、ハハハーって、面白い日本人だなってすごいいじってくれました。
大井さん合ってますね、なんか。
いや、大事。やっぱジェスチャー、意気込み大事だなって分かりましたね。はい、で意外といける、
うん。あれですよ、日本人シャイだから。そう言っても、やっぱり、みんなやっぱりちょっと引っ込み思案だから。
いやいや、もうサインに関しても全然問題ないです。
いや
あなたのファンですよって言葉さえ先に調べておいて、それを伝えれば全く問題ない。
はい、
ちょっと私、ビール2、3杯飲んでから行きますね。
あ、そうですね。ちょっとアルコールで行かないと無理かもしれない。はい、ね、言ったね、出ないですよ。
あ、そうですか。
やっぱ、日本だって、
ゲルが。え、逆だったとしてみてくださいよ。カオリンさんのおっぱいのファンがいたとして、うん、ね、その人は海外からわざわざ来て、
うわ、すごい、ワールドワイド。
あのカオリンさん、いやーって来たらどうします？
いや、
めっちゃ嬉しいでしょ。
嬉しいし。
写真撮ってって言われたら撮るでしょ。
撮りますね。
いや、もうそれは一緒ですよ。
あれはそうですね、うん、もうどうせならもう一揉みみたいな。
そう。まあまあいいよ。
まあまあいいよ。
いいよ。
まあ反対側
から。そう、もういいよってなるでしょ。それと一緒。おいおい、揉みすぎだぜってなるでしょ。それと一緒。なんで、いや、本当に喜んでくれるんで。当然、商談中はダメよ。明らかに関係者の人と商談してるっぽいところで、そういうのは、まあ、それはもちろんマナーとして違反ですけど、まあ、普通に歩いてるとかの時は、
OK、普通に歩いてるって姿がすごく見てる。
なんだったら、両手にボードゲーム、買ったボードゲーム持って
る。持ってるんだ。
気になるな。
リードマンフリーズ大量に持ってました。
緑以外も、
はい、
普通にボードゲームファンとして、
あ、でもそれを考えるならば事前に各ビジュアルは見ておくといいですね。
あ、
この人はステファンフェルト、この人はライナークニツヤって、ちゃんとね、見分けがつくようにしておかないと、はい、うん、ヘイライナークニツヤって話が、ただのどっかのおっさんだったりしたらね、ノーっつったら終わりですからね。ありえますからね。
ありえますね。その時はもうスマホに落としておいて、はってこう見かけて、絶対そうみたいな。
私は尾行しました。
尾行。
そう。ボーザさんがいて、あ、ボーザだって思ったんですけど、はい、ボーザと同じように後ろ髪くくってる人は何人か会場にはいるんで、もし間違えたら大変だと思って、ボーザが他の人にサインを求められるまでずっと尾行しました。で、サインさしてるの見て、やっぱりボーザだと思って、はい、へいっつって、で、覚えてるって私話しかけたんですよ。あ、ゲームマーケット春でも、一緒に写真撮ってインタビュー撮ってるんで、ボーザにね、
はいはい。
なんで、覚えてるって聞いたら、覚えてるよっつって、お前、ね、日本にいたボーイだろっつって、
ボーイ、ボーイ、やっぱボーイ。
イエスイエスっつって、めっちゃ喜んでくれましたよ。
すごいですね。
ボーザはいい人ですよ。
いい人だな。だって半年ぐらい経ってるでしょ。
半年、そうですね。
ね、これ
でもアジア人なんかね、覚えれないと思いますけど、よっぽど印象強かったでしょうね。
いろんなとこ見てたんですよね。
そうでしょうね。はい、といったところで、
はい、
まあ、会場で気をつけることはそうなんですけど、
はい、
続いてですね、
はい、
最終的に、まあ、最も私が伝えなくちゃいけないこと、
は
い、もう下手したらこれ伝えたら、ドイツ君やめちゃうかもしれない。
え、そんなに、なんか。
ほんと注意点。もうこれだけは絶対に気をつけてほしいっていうことを今から喋りますけど、
はい。
スリ、
あ、
スリ、
スリはね、もうとにかく多いですもん。スリ社会ですね。もうデュッセルドルフ空港をはじめ、その、はい、まあ、ケルン駅、エッセン中央駅、至るところにスリが大量にいます。
いますっていうのは、それはもう見た。
あ、もう実際に私、真横でスリに会ってるカップルいました。真横で、もう完全にすられてる瞬間も見ました。で、エッセンシュピルに行くにあたって、ヤポンブランドからしおりがもらえるんですよ。旅のしおりってすごい丁寧に書かれたしおりもらえるんですけど、はい、そこにも重々書かれてるんですし、以前にあった被害報告も事細かに書いてあるんですよ。もう実際のメンバーが盗まれたりしてるんですよ。で、まあじゃあ、
はいはい、
まあじゃあ、ちょっとちゃんとね、パチッと止めるカバンに入れておいて、で、大丈夫とかね、
はい、
お金はなんかチェーンつけとけば大丈夫とかあるかもしれないですけど、うん、それでも取られますね。
すごいですね。
すごいな。
なので、もうやるとしたら、もうカバンは基本前。
うん、
ああ。
海外の基本ですね。
そう。もう前に持って、まあ、かっこ悪いんですよね。特にイギリスなんかすごいおしゃれな街だったから、そこで前にするのめっちゃ恥ずかしかったですけど、それでも気にせず、前、うん、そして集団行動を心がけてください。
はあ。
で、エッセンシュピール会場にもいます。
まあやっぱそういうところだから狙ってくるわけですよね。
狙ってきてます。
うん、
で実際に今年もヤポンブランドの同じメンバーの中で、ジッパー開けられてるんですよ。歩いてたら後ろからもう平気でギーッつって開けるんですよ。カバンのジッパーを。
で、スリじゃない
で、ってなるじゃないですか。で、おーって振り払うじゃないですか。もうそしらぬ顔でスタッスタッスタッって、もう何事もなかったかのように。 そういった意味では日本人ってことは言わない方がいいんですよね。
あ、お金持ってますか。
そう、日本人って、気が弱いんで、怒らないし、警察に突き出さないんで、日本人だって思ったら、スリは狙ってくるんですよ。
あ、で、お金持ってる。もう、すごい、もう狙いやすい代表格みたいな。
いや、もう絶対私行ったら、もうめっちゃ狙われますね。
めっちゃ狙われます。
ね、そうですね。
あ、でも、お金持ってなさそうに見えると意外といい。
あ、じゃあちょっとボロボロで行ったらいいんですね。
意外と女性で背の小さい人は、ちょっと子供っぽい格好すると、狙われないです。
よし、じゃあ、
その代わりに、豪華
なやつ。そうなんです。危ないんです。
子供やのに
今、日本のアニメ向こうでヒットしてるんで、
そうな
んちょっとロリー系の人も多いんで、そういった性犯罪も多いですね。
女性一人で絶対夜とかに、絶対外出ちゃダメですね。
はぁ。
で、じゃあ、安心できる場所はどこだってなったら、うん、じゃあホテル戻ってきたら安心じゃんと思うでしょ、
はいはい、
ホテルも危険です。ホテルのレストランも、ラウンジも平気でスリーます。私は盗まれてないですけどね。
いや、もうホテルのレストランで盗まれて。多すぎでしょ。
なんでもう、
はい、
例えばホテルのレストランってすごいですよね。
撃退法として、分かってるぜ、俺はお前ら怪しんでるぜっていう風に、じっと見ることによって防止になるっていうのも、まああるらしいんですね。ただそれやりすぎると、逆にスリだと思われるんで。
つけられちゃうかも。
そう。なんでまあ、ちょっと時と場合によってね、まあ、使い分けながらなんですけど。
なんかもうゲームみたいですね、そんだけいたら。
いや、大変です
でもなんかその釣られた人を隣で見た時に突っ込まなかったんですか、もみさんたちは。
なんで？
ユウ釣ったじゃないかみたいな。
あれなんです、もう警察も対応してないんですよ。
は
ー。で、ドイツってもう自己責任の国らしいんですね。だから釣られたとしても自分が悪いんですよ。釣られるようなことをやってしまった自分が悪いっていう国らしいんですよ。あくまでね、聞いただけですよ、知らないですけど、はい、らしいんで、もうそれでじゃあちょっと待って、お前ら今この人たちの財布盗んだだろって言った日にはもうすぐ携帯で仲間呼ばれて、もう終わりですよ、こっちが終わりですよ。
バッキバキにやられます。
一人で挑んでないんで、向こうは。
なるほど。
基本的にチームで来るんで、グループでね、吸った財布もさっと他の人に渡して、もう知らないよとかできるようにしてあるんで、まあそれはね無理です。もう取られたらもう追いかけるのは絶対 NG だし、自分が悪かったと思うしかないですよね。
あれですよ、日本ってすごい警察の信用できるんですよ。
はあ。
もうちょっと海外はそうじゃないので。
そうそうそう。自分で身を守らないといけない。
身を守るしかないんです。頼れる相手ではないん
です。でもスリってね、日本だったら汚い格好してたりとかわかるじゃないですか。明らかに怪しい、黒ずくめだとか、ね。
はい。
もうね、本当綺麗なお姉さんとかだったりするんですよ。もうちゃんとした格好の、本当ギャルみたいな、
はいはい、
普通の人が、その一員だったりするんで、もう判別はつかないですね。
あ、
なんで私がしてたのは、まあ、カバン前、お金は内ポケット。でダミーでちょっと財布みたいなのは後ろのポケット入れたりとかして、で携帯も盗まれるんで、携帯はもうチェーンでもうくっつけるズボンに、
うん、
であとカバンも紐のパカッと開くタイプ、音が鳴らないタイプじゃなくて、もうジッパーの明らかに開けたら、まあ振動があるとか音でわかるっていうもので行くといいですね。気をつけてください。
はい
はい。
基本的に、なんていうか、こう、雰囲気で、警戒してるっていうのが伝わると、スリの人たちって頭いいんで、やってこないです。これ、どこの国でもそう。警戒前に持ってきて、うん、警戒してますよって、空気を出すって、これすごい大事で、ただただ気をつけてるだけじゃなくて、守ってるって空気を、
俺は、
そうそう、伝えるって結構大事。
そうですね。
でもね、疲れるんですよね。めちゃくちゃ。
気が張りますよね。
それは気張り続けるのは疲れるので。
私も大阪の京橋に住んでた時は気張ってました
もんね。あそこはもうね。
ダウンダウンなんですか。
郊外地区ですからね。
違い方向。
郊外地区。そんなところが。
あるある。
あるある。
西成を代表として
たくさんあるんでございますよ。
片田舎で生まれたちょっと私にはちょっとちょっと想像もつかないですけど。
でまあじゃあ日本帰ってきて、
はい、
ああよかったって思うじゃないですか。はい、日本いいわって。
はいはい。
そこもねスリー
ました。
そう、成田に戻ってきてすられてました。
かー。
ね、空港もダメ。
もうダメです
ね。ドイツの空港も危ないけど、日本の空港も危ないです、今。もう海外の人が平気でスリしてます
ね。危ないですね。
実際に盗まれてるカップル、なんか多分新婚旅行だと思うんですけど、一緒の便で帰ってきた日本のカップルが、盗まれてました。
え？
成田空港で。
みんな気が抜けるじゃないですか。
そう。
日本人ってすごい
です。だから狙われるんですよ。
あー、でも成田空港やばいですね。
国、自分の国の人は信用してないから、スリ多いし、いきなり読むことってないんです。でも日本人って、わー、日本帰ってきたみたいになっちゃうんです。
いや、本当に。
でも、荷物その辺置きっぱなしで、トイレ行った
りする。あるかもしれないですね。
そうそう、ちょっと、
まさにそれですね。
何々ちゃん、ここ見ててねとか、ちっちゃい子だけに子供、あの、荷物見させといて、置きっぱなしにしたりするんですよ、日本人って。
まあ、それさ、もうさーって。
そうそうそう。まあ、全然海外の方いますからね、ここはね。っていう風に、まあ、気をつけなきゃいけない、最ものとかそこなんですけど、
はい、
あとですね、まあ、禁止事項が、ドイツとかエッセンシピル会場、まあ、あるっちゃあるんですよ。まあ、何かっつったら、手を挙げることですね。こう、例えば、あの、日本でいうところの、この問題わかる人っつったら、はい、つって、先生わかります、つって手を挙げるポーズあるでしょ、あれはドイツは禁止なんですよ。あの、歴史的なね、その、まあ、いわゆる第二次世界大戦中にドイツの、まあ、象徴としてやっていたポーズになるので、基本的に手を挙げる場合は、あの、人差し指だけを立てて、こう、手を挙げるんですよ。っていうのが、ドイツの基本ですし、あと、あの、ちょっとカッコつけて、二つ欲しい時に、あの、このゲーム二つくれってなった時に、こうやって、なんていうかな、これ今ラジオだからなかなか伝わらないですけど、
手のひらを相手に見せて、
まあ、ピースを逆向きでやる、うん、裏ピースみたいな形で二個くれっていう、これは、基本的に相手に対して侮辱の行為なんで、うん、これもやらない方がいいです。まあ、それはイギリスとかオーストリアでの話なんですけどね。うん、でも今いろんな国籍の方が集まってるところなんで、まあ、そういったことは気にした方がいいかなと思ってできるだけしないようにしてたのに、会場でちっちゃい女の子がヒーッつって思いっきり手を挙げてました。
ちっちゃいし。
多分ドイツ人じゃないんだろうな。
あ、例えばちょっとあって、あげちゃうじゃないですか、ちょっと離れた
人に呼ぶ時とか。タクシー呼ぶ時とかね、日本人だったら絶対あげちゃいますけど。
ちょっと迷子になって、あった時とか、ここだよみたいに手をあげちゃうじゃないですか。
はい。まあ、振ってる分にはいいんですけど、ピタッとあげるのは、これはやめた方がいいらしいですけど、厳格にそこまでではなさそうですけどね。っていう風にね、ちょっとそういうところら辺もね、ネットに書いてあるんで、
うん、
そういうのは皆さんやっぱ、行かれる時にちょっと見ておくと、いいかな、ね、トラブルにはならない
かな。ちょっと、まあ、捕まる対象になったりもしますからね。
ですね。ってな感じで、まあ、ここまで長々といろいろとお話ししてきましたが。
はい。
はい。
いや、でも面白かったです。なんか、いろいろ聞けて。
あ、本当ですか。
ちょっとびっくりなことが多かったですけど。
まあ、ちょっといろいろ話しすぎたんでカットしてると思いますけど。なんですけど、まあ、ちょっと行く方は、ちょっと気に留めていただいて、うん、まあ、ここで話したことは、そのエッセンシピールガイドブックの方でも載ってないこともあるので、まあ、メビウスママの本見てもらって、ちょっとこっちも聞いてもらって、
うん、
挑んでもらえたらなと。で、意外と言ったら、あ、もみ大げさに言ってたなってわかりますんで。そうそうそう。
なるほどね。実際にはそんなことないじゃん
みたいな。実際にはそこまでじゃなかったなって思う。
はい、くれたら、そ
う、安全になってればいいなと思いました。
うん。
はい。
まあ、でもスリとかに、ね、気をつけるのはもうね、他の国全部共通ですからね。
まあそうですね。
うん、そういう部分はね、気をつけてってほしいとは思いますけどね。
そうですね。まああと普通にテロとか、あとそのレイプとかスリじゃない事件も意外とエッセン周辺でね、起こってたりっていうのが報告で入ってたりするので、そこら辺のその事件事情というか、今どれぐらい治安がいいのか悪いのかもちゃんと女性は特に調べてから行かないといけないなと。
いや、恐ろしい。
はい。
ただでも好きな人は行ってもらいたい。
まあ来年なんかもっと増えるでしょうね。今年もすごい多かったです。
あ、確かに、あの、もみさんとだてこさんがすごい煽りましたからね。
そう。ミュートにされましたから。
めっちゃ面白
そう。一部の人に。ブロックされましたから。ツイッターが。
え、わかるんですか？
びっくりしちゃった。いや、言われました。ブロックしてたって。
目に毒、目に毒。は
い、すいません。
まあそんだけ楽しそうやったってことで。
はい、ってな感じでありがとうございました。はい、じゃあね、
はい、
告知の方に入っていきますが、
はい、
まあこれ告知しておかなきゃいけないこととして、
はい、
今度11月12日、そして13日の2日間に開催されるイベント、アナログゲームラボ in 秋葉原ボリューム2が開催されます。これはですね、あの、カッパタンでも有名な田中いつかさん、
はい、
それから私とも仲良くさせてもらっている吉井峰さんたちが、
はい、
あ、そう、新ボードゲーム党の方々もやられてるんですけど、
はい、
アナログゲームラボ、去年もあったんですけどね、うん。まあ、秋葉原でやる、まあ、即売プラスプレイ会なんですよ。で、結構規模としては、そんなめちゃくちゃ大きい会場じゃないんですけど、
うん、
これが意外とですね、まあ、19団体出展されますし、また、すごい盛り上がって、 ってたんですよ、去年だけでもね、うんうんうん、で今年はなんと2日間も開催するので、これね私もぜひお邪魔させていただこうと思ってます、
はい、
なのでぜひぜひリスナーの方はですね11月12日もしくは13日お邪魔してみてはどうかなと思います、
はい、
そして1日目の深夜にはですね、なんとミッドナイトラボという名前で、はい、積みゲー供養会が開かれます。
深夜
朝まで、
は
い、あなたたちが積んでいるゲームしかやらないっていう、
あ素晴らしい、
そういったね、はい、こうみっちりイベント用意されてますので、
はい、
堪能してみてください。
はい、
はい、じゃあいつものやつを、じゃあ久しぶりにチュパミさん、
本当に久しぶりに、
いや言えるかな、はい、ホラボドはシーサーブログでやっております。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。またこちら iTunes からも聞くことができます。自動的に更新されるので便利です。Twitter アカウントは @HORABODO ホラボド。ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございます。
あ、素晴らしい。ありがとうございます。でもブランコ感じさせない。
そうですね。
はい、
ここだけは。
ね、もうほんと、ボトツイの方もね、楽しみにしておりますので。
そう、楽しみにしますね、
はい。はい、よろしくお願いします。
後日またツイッター等で、
はい。
ね、詳細は。
そうですね。ツイッター等でちょっと順次。
発表していくわけですよね。
はい。漫画のラフとかも、
うんうん、
あとまあちょっと漫画の中での一コマとか、
うんうんうん。
チラ見せさせていただくので、
おー。
見ていただければと。
期待ですね。
思います、
はい。はい、ありがとうございました。
はい、
ではいつもの最後のセリフを言って、
はい、何でしたっけね、
今回は、
はい、
チャウチャウではなく、
はい、
まあ、エッセンスペシャルだったんで、
はい、
ドイツの最後の言葉
はぁ、かぶれますか、
はい、
はい、
まあ、チュースですね。
え、チュース、
チュースって言うんですよ、向こうでは。
え、カスカですか。
チャウチャウチャウチャウ、カスカじゃないよ、トゥース、トゥース
ですですよね。じゃあ今、うって思ったけど。
そうです。なんで、せーのって言ったらチュースでお願いしますね。
なんかちょっと軽
い。でもちょっと言い方がちょっとわかんないですけど。
言いますよ。
はい、
せーの。
チュース。